両友子のぼちぼちラジオ。この番組は舞台、映画、音楽、ダンスの話題を交えながらも特にうんちくを語ることもなく、両友子がぼちぼちと喋るだけの聞き流し系ぼちぼち番組、ラジオに憧れるラジオです。第281回。はい、第281回2026年3月第1週目の放送です。はい、3月に突入でございます。舞台の間というのはそれにとっても集中したいのでですね、他の景色が見えないというか 見たくないですよね見ないようにしてこうそれに集中できる環境にさせてもらって、その期間走り続けてですね、舞台が終わってはって日常に無理やりもう帰らんとしょうがないからね、帰るんですけど、帰るとはって日常が大変なことになってるわけですよね。帰り見なくて、昔やったら奥さんに離婚されるみたいな話ですけど、何の話というように、こう日常を置いてけぼりにしてることにものすごく気がつくわけですよ。で、まあ、若い頃やったらね、それでもまあええかみたいな、バイトももうこの際やめたわみたいになってもうしゃあないねんけど、もうこの年になるとそういうわけにもいかへんからさ、いろいろとね、こう日常にどうもすいませんでしたと言いながら戻っていくのですけれど、それにしてもこの時期こうほっといてる間に進んでるものがすごくてさ、何ですか、確定申告ですって。いやマジかよと思って、今やっと睡眠不足が解消される、寝れるって思ってたけど、確定申告で寝れてないんですね。とかなんすかね、花粉飛んでますか。それは舞台で走ってたのと関係がないですか。なんやけど、いやもうね、いや結構早い段階から飛んでるという噂は聞いておりましてですね、でもなんか私花粉がマシになってきてるなぁの自負があって、で治ったんちゃうかなって、去年も一昨年も言ってたけど治ってなかったんやけど、結局今年も治ったんちゃうかなってまた思ってたんですよ。周りがすごい辛そうやけど、自分が割とへっちゃらやったから。なんやけどね、やっぱり3月入ってぐらいかな、驚異的に来ましてですね、あくしゃみですね。なんやけど多分他のご方々よりはね全然マシで、薬飲まんとやってられたぐらいだったんです。今さっきこのシーズン初めての薬を飲みました。とかいろいろこう日常に置いてかれてるんですけど、あとねあれね、フラメンコの宿題の山がすごくて、いやこちらで舞台の本番をやってる間にフラメンコのスタジオでも一個ね本番があったのですよ。で私はちょっと欠場させてもらったんですけど、だから自分の留守の間に皆さんは大きな階段をまた一個上がってはるわけですよね。まあね、もうね本当に申し訳ないけどね、何でも積み重ねなは分かってるんやけど、毎日ねそのフラメンコを一曲は見て一緒にパルマを叩くとかさ、なんか週に1回は最低でも靴を履いて自分で練習するとかさ、なんかしたかったけど無理よね、無理よね。ということで今これもこの歌も覚えやなあかんかとか、なんかこの間久しぶりに2ヶ月ぶりかにクラスに行ったんですけど、まあ足も動かんし、パルマも入らんし、もう衰えるよね、すぐにね。本当に積み重ねていくのはすごく大変なのに、衰えるのは本当すぐよねと思ってげんなりしてしまいますけどね。まあそれでも日常というか自分にとって大事なことはまた積み重ねて 行くしかないのでございますね。ほんであれですね、あの阪神タイガースのキャンプ時々ね、キャンプ中継はね、あのご飯食べながらとか横目でチラッとは見てたんですけどね。ねえ、なんかあのもうキャンプも終わるな感じになってますよね。新人たちがね、あのいい感じですよね。すごい薄い知識で喋ってますけどいやいや、本当に阪神タイガースのこともなんかちゃんと人の噂ぐらいレベルでしか見れてなくてね。で、あれですか、もうすぐ WBC 大谷くんがやってきたがね、始まるんですよね。いやー、大丈夫ですか、あのうちの佐藤輝明くんは WBC の波にさらわれて海の向こうに行ったりしないですか、この流れで大丈夫ですか、何か変な作戦してないですかね。とりあえずあの今シーズンは阪神タイガースにいてくれると思っていいですかねね、ちょっとうちの森下くん、佐藤くん、もう1年はあの阪神で、バカスカ点をあの取らせてあげてください。本当お願いしますって感じですね。まあ、あの新人たちがね、あの育ってくるまでの間という感じで、急いで新しい人たちも頑張らないとねですね。はい、というような日常に追いつけない俺の話でしたけど、このリアリオをね、初めて聞いてくれてる人がもしかしたらですよ、何人かいらっしゃるかもしれないですね。この280回もやっている、これは一体何なんだ本当にね何なんだと思ってますよね、ここまで聞いたとてね。本当そうなんですよ。というのはやっぱり芝居にね、脚光浴びない女にこの間まで出させてもらってて、でまあパンフレットとかにさ、読んでくれてはる人がいればですけど、一応このポッドキャストをやってますっていうことを書かせてもらったりとか、してるんですよ。みんなにお配りしてた当パンと言われる、ペラのね、あれには書いてないですけど、有料パンフレットが別にありましてですね、いろんなでかい写真とともに、いろいろと履歴とか、出演とかをね、書いてたりするやつがあったんですけど、で、それになんか、両友子のぼちぼちリアリオと、タイガースキャストと、あと、武者毒っていうオーディオドラマのね、出させてもらってたやつ、あれとか、まあ、宣伝になればいいなと思って、それもね、書かせてもらってて、で、なんやこれっていうので、でも、もしかして、その、両友子という役者に、こう、初めてそこで出会ってもくれた人は、まあ、本当に、1% ぐらいやと思うんやけど、ちょっとチェックしたろうかと思って、このね、ぼちぼちリアリをポチってしてくれた人がいるかもしれないなって感じなんですけど、まあ、最初に来た人は何なんだと思いながら、流れに身を任せて聞き流し系ということで、お楽しみをいただけたらと思うんですけどね。はいですね、まあ、何も起こらないで有名のリアリオですので、本当に、日常の聞き流しに、お休み前の寝落ちのひとときに、聞いていただけたらというものでございます。最近このね、視聴率っていうのかな、全然よくわからないのですよ、私仕組み的に。前はなんか大体のアクセス数1週間でとかなんか見れたんですけど、なんかね、ほぼいくつかこうほらプラットフォームでね、Spotify やったり Apple Podcast やったりとか、なんか他にも私の知らぬところでリンクがされてるみたいで、他のもので、あとスタンド FM が母体やけど、なんかそのいろんなところに波及をしてくれてるみたいなんやけど、それぞれにそのなんやカウントがねされてて、全体が全然わからないんですよで母体であるところのそのスタンド FM っていうのは聞いてる人がすごいもともと少なくて、そこの数字って何って感じやし、なんかもう どうですか、皆様どこで聞いてらっしゃいますか。割と多いのが Spotify でね、聞いてくださっている方が多いんですけど、だからさっぱり新しい方が増えたとか減ったとか、どこの世界の人がとかっていうのが、もう年代がとかも全然わからなくて、まあただただ私は一人でも、これをゆるりと楽しんでくれてる人がいる間はやろうと思っているからはい、そこのあなたそこのあなた気負わず、聞かなあかんと思わずに、せっかく訪れたのであればゆるりと楽しんでいっていただけたらと思うのでございます。はい、というところで今週のトークテーマ、りょうともこのぼちぼちラジオでは毎週一つテーマを決めて喋ることにしております。テーマの頭文字あ行から和行の50音順でりょうともこが喋ってみたいワードを選んで進める方式です。今週はや行、やゆよの中から指、はい、今のはですね、指の中でも中指くん、あ、左手の中指くんに来てもらいましたもうさ、初めての人置いてくのやめろよはい、そうなんやけどいや、このりょうともこのぼちぼちラリオではというテーマの説明のね、くだりはいつからか、最初はこんなんじゃなかったんですよ。いつからか何かの何かの真似というか、りょうともこではない誰かに喋ってもらうっていうターンにしてて、まあ、自分の、自分への課題なんですね、これ。いろんな、人になってみようのターン。小芝居をしてみようのターンなんですけど、そう。だから毎回ね、無理やり芸能人の真似してみたりとか、いろいろするんですよ。架空の今みたいに中指くんに出てきてもらったりとか、するんですけど。何か自分の新しい可能性が、ここで。見つかるかもしれないというわけのわからない冒険を皆さんと一緒にしてるんですねはい、そのうち推しを見つけてください、ということで今のは中指くんでしたね。中指くんというのはあれですよね、位置づけはお兄さん指と言われるあれですよね。まあ手の、指で言うと親指がお父さんで、人差し指が一お母さんの位置づけか、で中指お兄さんでしょ、で薬指がお姉さんでしょ、で小指が子供みたいなねっていうことになってたはずやけどね。え、指って面白いよね。なんかそして指ってすごいねってほんまに思う。人間のこの手っていうこの機能ね、すんごい細やかなこともするし力もあるし、いやーすごい、手ってすごい、指ってすごいって感じ。手だけじゃないねんで、指はなんと足にもあるんやで知ってるよねなあ、だからすごいよね。だから進化しているこの人間の指の形っていうのね。だからね、動物にはね手があったり肉球があったりもちろんするんですけど、その肉球にあるこのピヨンピヨンってしたさ丸い、そのそこまで指が進化しなくてもよかった生き物もあれば、人間はすんごいやっぱり器用でね、まあ猿もやっぱ似てますよね、手割と指長めって感じですけど、まあ指ってすごいって感じですね。でそのフラメンコでもめっちゃ指って使うじゃないですか。みんなこうイメージにあると思うんですけど、手先を回してこう指がパラパラパラってなってるようなイメージ、であれマノってスペイン語では言うんですけど、だからマノちゃんとしなさいって、マノ外回し内回しってあるんですけど、一個一個ね使うんですけど、でちょうどそのね、フラメンコのクラスでも今また先生がマノを見直せっていう話をしてて、どっから指は生えているのかみたいなね、こうことで自分の手をこう触りながらやるわけですよね。でああなるほどねって、指って見えてるこの水かきの先からではなくてだな、水かきのもっと中のですね、手首のあたりからもう骨がねシュッと生えてて、そっから指みたいな、そっから使うみたいなと思うと、急にシザーハンズな気持ちになるわけです何を言って 分かって。分かる？分かるよね。長いのよ。手首から先が指って感じで思うとね、非常に長い、シザーハンズな気持ちになるんですよね。どんな気がするって先生に、いろいろこう、その場で、どう思う、どんな風に感じるって、こう、意見をね、求めてくれる先生やから、言うんですけど、そこで私、わぁ、シザーハンズってすぐに思ったんやけど、シザーハンズっすねって言おう言わんかって。普通のお箸を使っていたのが菜箸になったような気持ちですというわけのわからない。それでも伝わらんかったんやけど、ポカンみたいな顔をみんなにされたんやけど、まあまあまあ、そういうね、長いじゃないかっていう。ね、なんか、すごいよね、可能性があって。ですね。で、なんか、不思議よね、形も。だから、小指はこんなにちっちゃいのに、第三節があってね、第三関節まで、第三関節まであるじゃないですか。だけど、親指ってこれ二つしか節ないと思っていいんよね、これね。数えるところが違うんかな。なんかね、親指は皆さんとちょっと違う形状っていう感じやったりとかして。で、なんか、手は、指は5本やと私らは思ってるんやけど、なんかその昔聞いた説としては、この親指の下のこの丸いとこね、ここが本当は6本目の指やったっていう説もありますよね。なんかそれが退化して、なんか肉球みたいになってるけど、ここが本当は6本目の指ですよとかっていうのも聞いたことがある。ねえ、すごいよね。なんとも、この機能の高さよ。って感じですよね。もうなんかね、私の手はね、すごい指が短くて、でなんかこうシュッとしてないんですよ。割とそれがコンプレックスやった時期もあるんですけどね。なんか女の人のこうシュッとした華奢な指がすごい憧れやって、なんかね、結構シュッとしてないんですよね。指短くて節が割と太くてこうゴツッとしてる感じでね、なんかあんまりこう華奢じゃないのよ。だからなんかこう関節の部分をさ、グリグリとかマッサージすると節が細くなるよとかなんか言われて、それをマッサージしてた時もあるんですけど、全然ならないですね。なんかこれも噂話のレベルやけど、ボキボキってこう鳴らすのが楽しかった時とかってないですか？なんか子供の時、小学生ぐらいの時にその関節ボキボキって指をね鳴らすのが面白くて、ボキボキボキボキ鳴らしてたんですよね。だからそれをするとなんかやっぱ節が太くなるというね話を後で聞いて、しまった、めっちゃボキボキやってたんやないけって思ったりねしましたね。そうね、一番力が強いのはまあ利き手の人差し指と親指ペアですか。こう物をガッて掴んだりとかするならばね、一番グッて2本だけで頑張れって言われたら出してくるのは人差し指親指ペアかな、ですよね。でも人差し指ペアを持ってしてもさ、これだけで卵を割る、グシャって潰すって意外とできひんぐらい、そんなにこう指2本だけで力って出すの難しいなってね思ったりするんですよね。特に私握力弱子なんでね、非常に弱いんですけど。そうね、そして第2位はあれか、中指と親指のペアかって感じやけど、だからでも意外とさ、小指って強ないって思うんですよ。なんかさ、手塞がっててさ、買い物袋とか持って、財布とか持ってる時にさ、買い物袋なぜか小指一本で持ってしまう時ない？何の荷重をかけとんねん、小指にって自分で突っ込みたくなんねんけど。で、私だけかと思ったらさ、割とコンビニとかでさ、袋をこう下げる人に小指だけっていう人割といて。なぜ他の指、せめて2本添えないのはなぜみたいな。割と小指って独立してパッて1本でさ、なんか物持っちゃったりさ、する時があって、おっと、小指1本にしては重かったぜと思うけど、割とね、耐えたりとかするんすよね。小指すげーって感じ。だからギターでもさ、小指ってすごい、重要というかさ、力が必要やったりとかして、 鍛えられるポイントやったりするかな。だから最初小指痛ってギターも思ったけど、なんか鍛えがいがある鍛えがいがある子供だね。これもね、そうだね、これのまあ大体細い弦、ここを小指が押さえることになるんやけどね。え、頑張ってはるわ、頑張ってはるわ、ねえねえですよね。ほんであれやな、いっちゃん弱いのはね、左手のね3指かな。でも今 G のコードを押さえてるんですけど、 G の一番上はお姉さん指がになってるですよね。そう思うとなんか、あ、ギターをやるようになって少しは指の力が前よりは強くなったかもしれないですね。なんかもっと非力だったかもねって感じですね。なんか面白いねですね。そうね、ギターほんで中指も結構使うから、やっぱばらかして使う、フラメンコもそうやしギターもそうやから、ばらかして使うから独立心が芽生えるっていうか横とくっついて働くというより独立してね、あのそれぞれ頑張らないかになるっていうかね、っていうのありますね。あと剣道もさ、まあスポーツ全般そうかもしれん、あのバット振るようなその野球であったりとかバドミントンとかね、なんかテニスとかもそうねんけど、そのグリップ握る何かをするっていうやつ、まあピッチャーなんかも絶対そうやけど、すごい小指重要でさ、剣道もまあ私あの右利きやから、右利きやけど右利きの人は左竹刀握った時に左手が下に来るんですね。でだから左手の一番下にある、一番体に近いところにあるのが左手の小指っていうことになって、ほとんどね左手の小指で振るんですよ。左手の小指とお姉ちゃん指をくっつけて、その2本だけで振ったりする練習ね、よくしましたね。だから親指とか添えてるだけで、その左手の下2本ががっちり握って、そこに力がないとちゃんと竹刀が振れない。だから本当右手なんて添えてるだけで、左手だけで片手素振りっていうのはよくやったりしましたし、で野球選手でもね片手でバット振ってるのよく見ますよね。なんかそういうような感じやったりして、なんか意外と、あとサッカーの人とかも言いますよね、足の小指がめちゃめちゃ大事って。え、小指なんかなくてもいけそうって足は特にとかって思ってしまうんやけど、足の小指めちゃめちゃやっぱりこうボール操ったりとか走る時とかにものすごい重要って言いますよね。だから小指骨折ってわりかし聞きますもんね、疲労骨折的なね、足ねとかね、すごいよね。もうね、ちっちゃいのにいろんな仕事をするんだよですね。なんかさ、でも足の指って変じゃない俺だけ私だけって感じやけど、足の指ってなんかね、なんか人様に見せるのがなんかちょっぴり恥ずかしいわっていうぐらいね、なんか私なんか小指とか特にブクってなってて、なんか急にね小指だけデブッチョくんがそこにいるみたいなんでね、で爪とかもうほとんどなんかないっていうか潰れちゃってるっていうか、なんとも言えないずんぐりむっくりなね足の小指やったりとかして、自分の小指がなんか愛らしいというか、なんというか丸い感じなんですよね。でなんかこういう手と違って、まあ手もね皆さん指の形って本当にみんな違って面白いんやけど、足はもっと違うんですよね。自分の見てる自分の足と人の足っていうのが全然違くて、わあこの人の足の指ってこうなってんやって、お互いジロジロ見られたら恥ずかしいポイントではあるんやけどなんかね、夏とかほら女の子たちこうサンダル履いて指見せてくれるじゃないですか世の中の女の子たちも。だからそういう時とかしげしげ見てしまったりしますね。うわーこの人の小指ってこんなんなってんやとか、親指こうなんとか、しげしげ見てしまう。全然違うんですよね、人によって。でなんかね、私足、まあ外反母趾がこう 親指がねカコンって中に入ってきて進んでるってのもあるんやけど、親指の隣にあるそう足の人差し指がめっちゃ伸びてくるんですよ伸びてきて親指を明らか通り越して、下手したら親指よりもなんかねもう1センチぐらい長なってるっていうかっていうで、さらに左の足がそれがひどくて、あのねどんどん伸びてくるんすよ。だから今困ってるんが、なんていうの、靴の中でさ、まあ普通は親指が一番大きくて、こうそこから坂道になって小指までててって、あの木琴みたいに下っていくような形で作ってるたりするじゃないですか、靴って。なのにあの人差し指がビヨンってそこで飛び出してるもんで、靴履いたり特に突っかけを履いたりすると、あの足の人差し指にそのてっぺんがバンって当たって痛いわけですよ飛び出し方が普通じゃないから、痛いっていう人差し指が折れそうみたいになってしまうから、これは何なのね、どうすればいいのって感じだから、こう外反を直していく話に、何かねそのゴムバンドとかで矯正をすれば治るのかもしれへんねんけど、非常にちょっとね痛い時があるので困ったなと思ってるんですけどね。まあでもフラメンコやってるうちはこの靴がやっぱギュッてした靴やから、外反直すの無理ねみんなすんごいことになってる。もう先生とかもなんかとんでもない足の形になってはるから、でもうずっと指の先にはさずっとタコがあるし、もうバレリーナとかもそうやけど、とんでもないことになってるよね。足の形がもう普通ではないことになっているので、まあそれは仕方がないなと思うんやけど、別に今から足の指モデルの仕事なんか絶対来いひんし素足でアップで撮りますなんて仕事なんかあるわけもないから、別にええんやけど機能的な足であった方がええんやけどですね。そうね。そして好きな指、皆さん好きな指はどれですか好きな指ね、そうね、形だけで言うならばですよ、まあそのずんぐりむっくりな短くて節の太い私の手の中で割とシュッとしてるのは小指ですかね。小指が割とあの自分の中では形では好きですね。でも小指な、昔あのバレーボール、あの中学の時に体育の授業でバレーボールしてて、オーバーハンドでバーンってやったら反対側に関節が曲がって剥離骨折をしましてですね、だからもう小指の骨逆に曲がるみたいな、そういう痛い思い出が今でも蘇る小指ではあるんですけど、まあでもシュッとしてるのでわりかし見た目は小指好きかなって感じですね。あとなんか、あと指がすごい反る人、あのねたまにいらっしゃると思うんですけど、すごいこうビンって力入れた時にあのめっちゃ反るんですよ。だから指圧に向いてる指と言われたりしますね。ギュッてこう力入ってあの親指とかね、人の背中をグリグリ押したりとかするときに指圧に向いている力の入る指という話ではあるみたい。だからこうじゃあパーで思いっきり開いてって踊りで言われたときにさ、パーを思いっきり開くとビョーンってもう反り返っちゃって正面から見たら手が反って手のひらしか見えになっちゃうから、あの手思いっきり開いた踊りをするときは逆にこうちょっと前に出すっていう、指を前に出すっていう努力をしないと指が見えなくなっちゃうという地味な工夫をしていますですね。はい、皆さんは何指が好きでしょうか一番力の強い、機能的な指はどれでいらっしゃいますかね。はい、ぜひまたきっとそれぞれ違うのでね、教えてください。次回ですね、次回のトークテーマはおんというところに来まして、分かり合えない というテーマで喋ってみたいと思います。X などではハッシュタグ、りょうともこ BBRR でつぶやいていただけますと嬉しいです。それでは皆様、良い一週間をお過ごしください。りょうともこでした。